始まりました。ザ・ノイジーズ
ー。あの音
でいや、セッティングは全然やっといてください。はい、お届けするのは私ですこと北山と、よろしくお願いします。
今日は短いにいきましょう。
はい、今回語りたいのは平松伸二先生の、そして僕は下道マンになるを語ろうです。ご存知ですか、平松伸二先生。
それは知ってます。
ブラックエンジェルとか、地獄に落ちろ、
ドーベルマン
で、ドーベルマンでかとか、その平松伸二先生の自伝漫画です。はい、現在2巻まで刊行されていて、これがまあ静かなブームを呼んでいるという、
はい、
なんですけど、これはね、小杉さん読んだ方がいいっすよ。今までの自伝ものと違うところは、もう本当にね、彼の中にあるこうふつふつとした怒り、
うん、
その編集者に虐げられるこう男の怒りですよ。
そういう怒り
怒りです。もうね、執念ですよ ね、
なるほどね。
中で結構いいエピソードがいっぱいあるんですけど、最初ドーベルマンデカってブロンソン先生が原作で書かれてるじゃないですか。で、まあ作画が平松先生で書かれてるんですけど、ブロンソン先生が、まあ、あの胃潰瘍かなんかで倒れちゃうんですよね、
うん、
やっぱりもう原作大変で、うんうん、で病院に見舞いに行ったら、まあ、編集者とかもいて、まあよくできてたよ、締め切り頼むなみたいな感じで、書けるだろここでもみたいな、結構こう存在なこと言うんですよ。でブロンソンがその時に、花も持ってこねえって言って、で花より団子ってかみたいなこと言ったら、団子も持ってきてねえじゃねえかって言って、もうブチギレて原稿投げつけるとか、もうやばいです。編集者はずっとだって僕と思ってんすよ、
うん
うん、でうわーっつってこの辺で寸止めとかするんですけど、もう中島典弘っていうあのアストロ球団の先生、もともと師匠に当たるんですね、うん、それのアシスタント平松先生がやってたんですけど、もう中島先生なんかもうストレスで左手腫れたりとかですね、あとまあ顔殴られてましたからねもうむちゃくちゃですよ。
それが作品に色濃く反映されてる。
そうアストロ球団があんだけ濃い作品になったのはもうそういうことですよ ね。
なるほどね。
ドーベルマンデカもそうですけど、うん、だからもうドーベルマンデカのネーム最初に書いたら、編集がなんだこれみたいな、うん、全然こう人が描けてないみたいなこと言って、でも二十歳ぐらいじゃないですか平松先生、うん、どうしたらみたいになったら、まあ、歌舞伎町でも行ってきたらって言われるんです。で歌舞伎町よく分からず行くじゃないですか。でフラフラってしたら、なんかチンピラみたいなやつに絡まれて、おめえみたいなん でボッコボッコにされるんですよ、
うん、
で右手だけはやめてくださいっていうのに右手踏んづけられてなんだとか言って、千釣りの手かあーみたいなこと言われて、ガーって踏まれて、であろうことかね、もう顔におしっこまでかけられて、じゃじゃじゃじゃじゃって、でちくしょうって、なんなんだーってなって、怒りでね、こう書くわけですよ。
はい、
こう悪はこういう顔をしているとか
言って。ドーベルマンデカとかあれで虐げられてる人間、うん、全部平松先生。
あれ平松先生。平松二人の平松がいるんですよ。一人はこうやられているやつ、もう一つは
やっている。
やっている。もう主人公の可能に、ね、なっている。あれも平松なんですよ、うん、だから可能モードになってる時はアシスタントとかにも金で雇ってんだからおめえらやれよっつってはっってなるんですけど、可能モードになるともうやばいです。それでアシスタントが切れて、なんだってみたいな、ふざけんなよ、もうこんな現場出て行ってやれよっつって、わーって出て行こうとするんですけど、平松先生が我に返って、待ってくれって言って頼むって、締め切りがあって、今回だけでいいからいてくれっつって、納得いかねえなって、土下座しろって言われて、で土下座させられるんです。お願いしますって言って、グーってしょうがねえなっつって書いてくれるんですけどね、もうその2人のアシスタントはそれで辞めちゃうんですけど、で担当に、すいません2人辞めちゃいましたっつったら、しゃあねえなっつって、まあ、連れてきてやるよっつって、だからね、ずっと当時のドーベルマンデカのあの左の柱って呼ばれるところあるんですけど、うん、そこはずっと平松先生がアシスタントを募集していますって常に書かれてるんです。もうそういう状態なんです。
へえ。
やばいですよあの自伝漫画、うん、しかも現在の平松先生もポンポン出てくるんですよね、
うん、
で現代の平松先生は平松先生で編集におざなりにされてるんですよ自分であの展覧会みたいなやつやったんですね。でやったんですけど花が届かなかったんですよ、そのグランドジャンプ編集部から、
うん、
で同じ時に秋元治先生、そのこちら葛飾亀有公園前橋園の先生は40周年記念パーティーにどんどん花が送られてるわけですよ、はい、自分のところに花が来なかったと。でプレミアムジャンプっていうのは花送らないんですかっつって 聞いたんですね、うん、そう、よう送りますよ、あ、そっか平松先生すみませんね、今から送りましょうかいらねえよっつって、でその後彼が取った行動は、その下道マンになるの紙面を使って、あいつとは仕事ができねえとやめてもらいたいっつって、タッグを解消したいって言って編集をやめさせるっていうくだりが、ね、あるんですけどね、非常にね、
やめさせられたの、
やめさせられた違うやつに変えて、
まあね、も
う作家人生をかけて戦うって言って、うんうん、あとね途中でそのドーベルマンデカって最初の担当から次あのマシリトに変わるんですよ、
うん、
鳥島さんにね、
うん、
鳥島さんに変わって、鳥島さんがいきなりバーってきて、もうなんか、あ、こういう熱い路線ダメだよっつって、うんうん、みんな飽きてんだからみたいなこと言ってて、えーとかなるんですけど、女の子を出しちゃう、女の子みたいな、
あ、それで見守りになってくる、
そうで出てくるわけですけど、そのね女の子も、どんな女の子描いたらいいんですかっつって、描きなさいよっつってバーって描くんですけど、ボツボツボツとかずっと言われるんですよ、こいつってなるんですけど、最終的に榊原郁恵っぽい感じで彼女に聞いてね、最近榊原郁恵とか可愛いよって、榊原郁恵の絵を描いたら、うん、いいじゃないって、でそれから人気がこう急に回復した、
あのあれかな、脇にいる
不敬さんの、不敬の女の子、
あれは榊原郁恵っぽい、
ね、うん、そうそうそうそう、でなんかそういう裏話があって、でそのマシリトも出すにあたってやっぱり本人に了解得ないといけないじゃないですか、で中島先生はもう亡くなってるから奥さんに了解を得たと、で編集の方も了解を得たと、で鳥島さん、あなたにもちょっと了解を得たいんですよって言って、現代のね平松がこう行くんですけど、うん、君みたいなねロートル漫画家のね相手してる場合じゃねえんですよって言ってまあでもいいんじゃないのって言って、でも君全然、君が本当の下道なのに全然下道っぽく書かれてないじゃないって、そうなんないと面白くないよとかって言われて、うわって、実はこれから本当の下道編が始まるって言って2巻が終わるんですよ最高じゃないですか、
面白いですね、
面白いこれね、だから最近ね一連の流れでその前世紀のジャンプをこうどんどん、実はこうだったっていう裏話本ってすごい今増えてるんですよね、うん、できっかけになったのが西村茂雄っていう昔のジャンプの編集長やった人間が出した、さらば我が青春の少年ジャンプっていう、うん、これはまあ、 あの単行本なんですけど、普通のあの小説ですね、小説みたいな感じで書かれてる本があって、この本をきっかけに、まあ、少年リーダムっていう、あの杉原隆二、よろしくメカドック書いてた人が、うん、まあ、これをもとに当時のジャンプ編集部っていうのを克明に書き出して、そしてさらに車田正美先生があの愛の時代っていう、
うん、
まあ、これもねちょっとどこまでほんまか分かんないんですけど、ダンピラが出てくるような世界なんで、そういう世界も書かれていると。でさらに、まあ、これも文章だけなんですけど、ゆで卵先生が出してる生卵っていう本があります、うん、はい、これでも当時のそのジャンプっていうのがいかにやばかったのか、で自分たちがデビューするときに編集がまあ嘘つくんですよね、こう親を説得しに来て、うん、でもしこの頃ダメでも就職世話しますんで大丈夫ですって言って上京させるんですけど、しばらく経ってどこに就職、僕らダメやったら行くはずやったんですかって聞いたら、考えてねえなっつってでもこれだからいいじゃんとか言われてゲゲーみたいなね、そういう話があったりとか、まあこういうね一連の話があると。でまあ、あの僕らはほらブラックジャック創作秘話、
うん、
宮崎国さん と、吉本浩二さんが書かれた本ぐらいから、まあ、割とこう手塚の裏とか、
うん、
なんかいろいろ追ってきてましたけど、最近やっぱりこういう漫画家がこう自分のを晒す、
うん、
漫画道が古典やったとしたら、そのブラックジャック創作秘話で出てきたある意味そこまで見せちゃっていいのけっていうのが、
うん、
まあ、今のちょっとスタンダードになりつつあるんですよね。
なるほどね、
うん、まあ、例えばですけど、永井豪先生の劇漫、はい、これもかなり市場を移して同じ題材のやつをやろうとしたっていう掟破りのことを やろうとした永井豪先生がどういうふうにジャンプ編集部にやられるかっていうね、うん、これもちょっと一大センセーショナルな本だったんですけど、まあ、あのゲドマンになるの中でも結構ねひどいですよ。ドーベルマンデカ20何ページやったのに、いきなり来週から31ページなって言われて10ページぐらい増やされるわけですよ。で今までそんな彼ギリギリなのにやらせるんですかっつって、編集もさすがにバーって引いたんですけど、おめえなって、なんでジャンプが分かってんのかっつって、サンデー、まあ、日曜日でしょ、
うん、
マガジン雑誌でしょ、うん、まあ、あいつらはどうでもいいと、でキングとかチャンピオン、 あいつら王様になった時点でもう終わりなんだと。ジャンプは違うんだよと。ホップステップジャンプなんだよ。いつまでも飛んでいけるんだ。限界なんてねえんだって言って、そういう理由で書かされてました。31ページ。ひどい。
なるほどね。
もう当時だからこういうのがどんどんあったんでしょうね。
うん、
なのでこの辺のちょっと本、まあ、お読みになったことがない方はぜひ読んでいただければなというのを一つ思います。はい、で、僕が勧めるその自伝的、
うん、
漫画の、やつを、まあ、3つ挙げるとするならば、まあ、まず1つ目は漫画道、
うん、
これは絶対読んでいただきたい、うん、で、2つ目この青春少年マガジン1978から1983っていう、うん、あのホワッツマイケルとか書いた小林誠、
はい、
柔道物語とかね、あと何だ、あ名前が出てこない、プロレスのやつ名前出てこないや、まあいいや、小林誠さんの書いた本があります、うん、でこれはあのマガジンの全盛期の時に一位の三四郎だ、うん、をやってる時の小林誠が、まあ、同期の桜で何人かいたんですけど、その同期の桜たちがどうやって、まあ、身を持ち崩してこの世界から消えていくのか死んでいくのかっていうのを克明に書いた非常に泣ける漫画です、
うん、
一冊で終わるんですけど、もう最後ボロボロ泣きです。これやばい、この一冊で、あと、まあ、こう新世代のあのやばいやつっていうので、僕の小規模な失敗っていう、これ福光茂之っていう漫画が書いてる本ありますけど、これも3つ目としてお勧めしておきたいです、うん、彼がまあもうどうしても世間に馴染めない、
うん、
で現在進行形で彼は実はもう漫画家として食えないとかやばいとか、そういうのを延々こう書き連ねた、これ名著です。でそれが、その後僕の小規模な生活っていうので、割とメジャー誌の方に移って、でいつの間にか結婚してですね、今やなんかうちの妻ってどうでしょうとかね、妻に恋する66の方法とかね、なんかあのだんだん幸せな、なんだこいつリア充じゃねえかみたいな ね、話になってくるんですけど、うん、彼のその原点はもう本当に暗くてですね、もうコンビニとかに行きたくないって言ってなんか行かないとかね、うん、そういう本当ねクズな人生なんですけど、これがね非常に泣ける話なんで、まあ、この3つを見ていただいた上で、まあそして僕はゲドマンになるをぜひ見ていただければなというふうに思っております。
はい、
はい、もうはいしか言ってないと思うんですけど、これなんでかというと YouTube ライブに向けてね、そうそうそうそう、今は僕がバーバーバーバー
喋ってる、あとさっきまで私が一方的に喋ってましたから
ね、はいはい、それの逆パターン、うん、面白そうでしょ、
面白そうです
ね、しかもねちょいちょいあれなんですよ、いいんだよ細けいことはとかね、あの後にねある人が言いそうなセリフとかをね編集者が言ったりとかね、いろいろ言ってるんで、まあそういうのも多分人生のヒントになって漫画の中、うん、漫画の中に生かされていってるんでしょう、ね、
うん、
っていうのがまあ見て取れるんで、これはでもねもっと人気出てほしいなと思いますね。途中で打ち切られるとほら大前世紀の平松先生が見れないわけですから、
うん、
もっと見たいなと思いますんで、みんなで応援しましょう、
はい、
ということでドンパッキさんありがとうございました。